マモラジ。皆様こんばんは。守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本あゆみです。人には誰しも守りたいこと、守りたい人、守りたいものがありますよね。この番組守ラジは、守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本がお話をお伺いしたい方をゲストにお呼びして、その方のお仕事、プライベートから守るというキーワードを引き出し、リスナーの皆様にお伝え、お届けする番組です。今夜のゲストは通山紀美子さんです。どんな守るをお聞かせいただけるでしょうか。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ
夢の種。
改めまして、こんばんは。パーソナリティの楠本あゆみです。今日はですね、私が、所属してます西野亮廣エンタメ研究所の中の、人検索というね、グループがあって、そこで私たちは、いろんな飲食業の方や、医療業、美容業の方たちのご紹介をするということをやっているんですが、私はインタビュアーをさせていただいていて、で今日のゲストさんは記事を書かれることをメインとしてやってくださっている方です。で、この人検索の関係の中からはね、何人かゲストにも出てくださって、もともとはヘルニア美容師の、鈴木さんが立ち上げたサイトで、私たちはそこで知り合ってですね、実はゲストさん今日遠くからズームでのご参加なんですけれども、何度かね、お顔というかお耳というかはお会いしてるんですが、実際にはまだ私もお会いしたことはないんですが、なんとなくこう同志としてね、いろいろなことをこう応援し合っていきたいなと思っている方がゲストになっています。通山紀美子さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、ではですね、リスナーの皆様に通山さんがどんな方なのか自己紹介をお願いいたします。
はい、私は今鹿児島県に住んでいて、高校の教員をしています。専門教科は世界史や倫理を教えています。主人が趣味で始めたメロン作りを応援して、ゆくゆくは敏腕、メロン営業マンになりたいなと思っています。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
実はね、この収録前にちょっとこっそり耳打ちをさせていただいたんですが、楠本は食べ物の中で、メロンがとてもアレルギー的に苦手でして、メロンパンですら触れないというね、もうそこら辺は多分 神経的なもんだと思うんですけど、メロンと名前のついてるものがね、ちょっと苦手でありまして、メロンパンナちゃんも好きじゃないみたいなねそう、そんなね、でも靴元なんですけれども、東山さん、なぜ学校の先生なのに、また皆さんがなぜ趣味でメロン栽培を始めたかっていうところからお聞かせいただいてもいいですか。
はい、私が住んでる鹿児島県の南九州市川鍋町っていうところは、昔々はメロンの一大産地でした。で、私も親戚のおばさんから毎年6月になるとメロンをいただいていて、でもそのおばさんがもう結構高齢なんですね、75歳ぐらい。で、おばさんがある時、おばさんはいつまでも作れるわけじゃないんだよって言われて、でその時に主人が、じゃあおばさんが生きてる間に作り方勉強しようって思い立って、それが今から4年前ですね、4年前ぐらいからおばさんからメロンを技術を、引き継ぎたいと、勉強したいと思って始めました、
なるほど。ご主人はお仕事は別のお仕事をもちろんしてらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、主人は焼酎を作る会社で働いています。
で、すごい素朴な疑問として、メロンって、一般ピーポーがメロン作るぞって言って、教わって作るものなんですか。
メロンってすっごい難しい作物みたいで、温度の管理とか水分の管理がすごく難しくて、 でメロンを植えたら毎日ハウスを開けたり閉めたりしないといけなくて、うん、まあ、2月ぐらいにメロン植えて6月ぐらいに収穫するんですけど、うん、そこまでどこにも出歩くことができないぐらい非常に手がかかる作物なんですよ、うん、なので簡単にできるものではないですね、うん、
あのご主人様はそのおば様にメロンをもうおば様が作れなくなるよっていう話を聞いて、はい、習ってみようと思った時には、はい、その事実は知ってたんですか？
いや、やり始めながら気づいたみたいで、1年目、うん、まあ、うまくいかなかったんですよね、うんうん、ですごく苦労して毎日開け閉めしたのに、うん、全然うまくいかないというので、でも逆にそれがすごく面白かったみたいで、うんうん、何がダメだったんだろうとか、次はこうしてみようっていうのを考える楽しさがあったみたいです、う
んうん、旦那様はそういう何かこうできなかったことに、うん、原因とかをこう突き詰めてチャレンジをするっていうのがもともと性格的にそんな感じの方なんですか？
はいはい、そうですね、はい、なんかできる、うんうん、うん、できることは全て自分でやりたいって思うタイプなので、うんうん、例えば今年苗を育てるために、うん、ハウス、ビニールハウスを自分たちで建てたんですけど、うんうん、普通ならハウス業者に頼むのを全部自分たちでとりあえずやってみたい、うんうんうん、どんな風になってあれが建てられてるのかやってみたいって言って、うんうんうん、そういうのが好きな人です。
なるほど。あのご主人がね、その、はい、メロン栽培をおばさまに習おうっていうことを言い始めた時に、東山さん自身は、はい、どう思われたんですか？
いや、私すごい後ろ向きだったんですよ、うんうん、なんかまた変なこと始めたなと思って、うん、で最初の 1,2 年は本当にノータッチでした、
うんうん、
勝手にやってねって、周囲の範囲でって、
うんうんうんうん、
だけど、うん、ある時にまあ面白いなと思って、いろんな職業を、うん、まあ、私だったら先生だけで一生涯を終えるのではなく、うん、違う職種とか違う業種面白いだろうなと思ったのきっかけに、うんうん、じゃあ私も何かできることないかなって始めました。
なんだろう、その面白いなって思えたきっかけみたいなものってあるんですか？
うん、そうですね、こう私が、今から5年前ぐらいに病気になって、
うんうんうん、
で、喉にしこりができて、それが癌だってことが分かったんですね、うん、咽頭癌、
うんうんうん、
でその時から多分私もそうだし主人も生き方とか考え方が大きく変わって、
うんうん、
なんかやりたいと思ったことは全部やろうって思った時に、うんうん、主人のやりたいを応援できる人になりたいなって思ったんですよね、
うん、
でなんかこう今まではまたなんか変な趣味に走ってて思っていたところがあったけれど、病気をきっかけに、
うん、
あ、なんか応援しようと思ったんですよね、
うんうんうんうん、
で私ができることってあんまりないなと思いながら応援していく中で、
うん、
例えばこう農作業とかあんまり得意じゃなくて、今までずっとデスクワークだったので、
うんうん、
あんまり得意じゃないから違うアプローチでできないかなというので、メロンをいろんな人に知ってもらうために、うんうん、こう広報活動じゃないけど、うんうんうんうん、そういうことを伝えていくと、私はそれがすごく面白いなと思って、いろんな人に届けたり、
うんうん、
いろんな人がこう思いを持って食に向き合ってる姿を知っていくと、うんうん、あ、面白いと思いました。
その最初ね、その趣味の範囲でやってくれるって思ってたっておっしゃったじゃないですか、うん、
はい、
だけど、
はい、
その手間暇とか考えたら趣味の範囲で済む話じゃないですよね
そうですね、
うんうんうん、
まあ、まあ最初私たちはこう利益を求めてなくて、こう自分たちが食べれればいいと思ってた、そのおばさんがいなくなった後も、
うんうんうんうん、
だけどなんかこう自分たちが勉強するためにいろんな農家さんに話を聞きに行ったりすると、
うん、
やっぱり今でも頑張ってメロンを作ってる方たちが口を揃えて言うのが、うん、もう誰も作らなくなったっていうんですね、
うんうん、
でまあ本当にこう植え付けから収穫までものすごい手がかかるし、
うん、
でもそれに見合った対価があまり 他の作物に比べて入ってこなかったりとかすると、
うん、
やっぱり皆さんこうより高い利益が得られる作物に移行していって、
うん、
でその結果作り手がいない、なんかそれをすごく悲しそうにこう、うん、誇らしかったカーナベメロンが本当に今なくなってんだっていうのを聞いた時に、
うん、
これは趣味で終わっていいんだろうかというか、なんかこうこんな美味しいものを私や子供やその先まで伝えられたらもっと幸せだろうなと思った時に、
うん、
趣味から一歩ちょっとステージ上げてやってみようって思いましたね。
ね、その趣味から一歩ステージを上げてやってみるってなった時に、うん、多分いろいろ活動していく上で苦労されたこととかがあると思うんですけど、
はいはい、
どんな感じのことが。
そうですね、私たちその趣味から本業に農家になろうと思ってて、
うん、
でも私も主人も農家が、うん、なんだろう、親が農家じゃないので、
うん、
土地もないし、
うん、
機械もないし、
うん、
まあ、もちろんその技術的なノウハウも知らないし、
うん、
なんかこうないものだらけ で、
うん、
で結構、うん、まあ難しいよ、みんなにその今から農業するのって結構大変よっていろんな人に言われて、
うんうん、
それこそ市役所とかいろんなとこに行って新規就農のアドバイスとかもらった時にも、いや絶対先生のままがいいよとか、
うん、
会社員がいいよってすっごい言われたんですよね、
うんうんうん、
だけどやろうと思ったし、
うん、
なんか引き継ぎたいなってこうおこがましいけど誰からも頼まれてないけどこの美味しいカーナベのメロンを引き継ぎたいなって思ったので、
うん、
なんかこういろんなとこでこうくじかれる、その、うん、君たちがやろうとしてるのは結構無理なんだよっていうくじかれるのを聞くのが辛かったですね。
なるほどね。逆にこれやってみてよかったなとかって思うことってありますか？これやってみてよかったなって思うことってありました？
よかったなって思うことはやっぱり皆さんが喜んでくださったり、
うん、
その来年も待ってるよって言ってくださったりとか、
うん
うん、あとは私たちの取り組みを、
うん、
例えば遠く離れたところからインスタグラムとかでつながった東京の方とかが、
うんうん、
こう自分のふるさとの人が頑張ってると思ったらすごく嬉しいって、そういう声が一番嬉しいですね。
そっかそっか。お子さんたちは何か言ってる？
子供たちは一番上の子が小学校4年生なんですけど、
はい、
もう今どこにも行けなくてすごい不満だらけで、
うんうん、
あのハウス休みになると私たち週末しか農業できないので、
うんうん、
もう毎日ハウスに行って、
うんうん、
毎日何かしら作業してると、
うん、
メロン始める前はそうじゃなかったので、
うんうん、
週末になったら公園に行こうかとかそういうことができてたので、
うん、
なんかこうまたハウスってすごい嫌な顔をしたりします。けど、
うん、
こう娘が学校とかで日記を書いたりとか、
うん、
こう作文なんかで私たちのことを書いてくれたりしていると、
うん、
やっぱりこう分かってはいるんだろうなってこう、
うんうんうん、
お父さんお母さん頑張っていることもよく分かってるのかなっていう感じはしますね、
うんうんうんうん、やっぱりお家のメロンは美味しいなっていう感じですか、お子さんたちは。
そうですね、はい、
うんうんうん、そうかそうか。まあね、今ね聞いているとその、
はい、
土地もなければ機械もなくて資材もなくてみたいなところから、
うん、
その土地とか資材とかっていうのはどこかからお借りしたりしてるんですか、それともこうちょぼちょぼ買い集めたりしてるんですか？
土地は借りました、
うんうんうん、
で資材は、うん、まあ、私たちこうやりたいことをこうどんどん言ってったら、
うん、
もう使わないハウスがあるよって0円で、
うん、
もう君たちにあげるよって言われて、
うん、
骨組みもらったんですね、
うんうんうん、
でハウスって建てたら1000万以上かかるんです、
うん、
新品だと、
うんうん、
でまあ骨組みだけもらえたので、
うん、
自分たちで解体してたんですね、
うんうんうん、
そしたらそれを見かねた人が、
うん、
いやこれは自分たちではすることじゃないよってちゃんと業者に頼んで、
うん、
やった方がいいよっていろんな人がアドバイスしてくださって、
うん、
割と安くでハウスを建てることができました。今のところ全部自己資金で建てて、はい、やっています、う
ん、でもお二人とも本業があるわけじゃないですか。その学校の先生と小中の会社って、はいはい、そちらとのこう兼ね合いみたいな時間のこう使い方で難しいこととかはないんですか。
そうですね、うん、こうまあ、土曜日日曜日しか仕事、うんうん、農業ができなくて、うん、でも農業って自然が相手なので、うんうん、例えばメロンをもう今の時期他の農家さんは全部植えてるんですね、
うんうん、
でも私たちが植えようと思ってる土曜日日曜日って決まって寒いんですよ、ここ最近、
うんうんうんうん、
でメロンは温度がすごく大事なので、うん、寒い日に植えることできないんですね。
お
なので植えたいタイミングで植えれないっていう、うんうん、その週末農家の苦労がありますね。
なるほどね。だってその天候がね悪かったりして、うん、そのハウスが飛んじゃうなんて話をよく聞くじゃないですか。
はい、
ね、どうするんだろうとか、
はい、
うん、そういう場合って、ね、例えばそのねほら台風とかって、うん、鹿児島とかだと、うん、行ったりする場合が多いじゃない、通り道だったりするじゃない、はいはい、そうすると、はい、まあ、時期的なものもあるのかもしれないんですけど、そういうのがその、うん、例えば平日の昼間に来るとかって分かってても、うん、お仕事あるから、うん、ハウスに行ってこういろんなことをするとかって、うん、応急処置みたいなことができない可能性だってあるわけでしょ。
そうですね、まあそのハウスで台風が来たりするときはもう事前に分かってたら、うんうんうん、多くの農家さんがこうビニールをもう取っちゃうみたいなんですよね、
うんうんうんうん、
でもそれってもう本当究極の選択で、うんうん、今まで作った作物ダメになるけどハウスを守るのか、
うんうんうん
うん、もう作物守りたいからそのままにしておくのかは、うんうん、まあすごい究極の難しい選択だなと思うんですけど、
うんうん、
まあ主人が近くに会社があるので何かあったら多分駆けつけると思うけれど、でも普通の農家さんみたいにはいかないなっていうのは感じますよね、
うんうん、そこら辺の兼ね合いがねやっぱりこう兼業農家さんっていうのは難しいんでしょうね、うん、と思うんですが、
はい、
うんうん、で通山さんはそのさっきもねおっしゃってたんですけど、自分がこの作業をするよりも広報活動をたくさんする方が楽しいというふうにおっしゃってたと思うんですけど、はいはい、これからまあそのご自身のこうメロンをね知ってもらうためにいろいろ活動されてると思うんですけども、はい、どんなことを展開されてますか。
はい、つい昨日からクラウドファンディングを始めました、
うんうんうん、
で今まで私たちは本当に知ってる人にしかメロンを分けてなかったんですけど、うん、今年規模を拡大して4連棟ハウスって4つの連棟ハウスを建てたんですね、
うんうんうん、
で当初の予定だとまあ本業で行くぞって思ってたので、うん、たくさんのメロンができる予定になっています、
うんはい、
で、まあ、より多くの人に、うん、でさらにはまあ悲しいことに鹿児島県民だけど、うん、川鍋ってとこでメロンができてたってことが知らないっていうのが今の川鍋メロンの現状なので、まあ、たくさんの人に届けられたらいいなと思ってクラウドファンディングを昨日から、うん、はい、始めました。
2月の20日から始めたっていうことですよね。
はい、うん、はい、そうです、
はい、でこれが終わりがいつですか。
3月の22日です。
3月の22日そうすると、はい、放送がですね3月の16日に放送されているので、はい、あと1週間、
ね、はい、そうですね、
あるので、はい、最後の追い込みにかかるかと思うんですが、
はい、
そうです
ね、
このクラウドファンディングって、はい、リターンは何になるんですか。
川辺のメロンを返礼品として出しています、
うんうんうん、
でそれ以外にも、うん、同じその鹿児島県川辺町で、
うん、
私たちと同じように、うん、私たちのメロン作りで一番大事にしてるのが安心安全、
うんうん、
無農薬メロンというのを目指してて、
うんうん、
で無農薬で作物作るのすっごく大変なんですね。で、まあ、メロンも難しいけれど、
うん、
同じように無農薬でお米を作っている農家さんがいらっしゃって、
はい、
でその農家さんたちが玄米を ジェラートにしてる玄米ジェラートっていうのがあって、うん、それも返礼品でメロンとセットでお届けできるようになっています。
なるほど。じゃあメロンが食べられない楠本がクラウドファンディングをしようと思ったら、はい、メロンはもうこっちに渡して、は
い、私はこの
玄米ジェラートを食べればいいってことか。
はい、そうですね、
できるじゃないの。
本当だ
でこのクラウドファンディングは、どうやって検索をしたらいいですか。
はい、はい、キャンプファイヤーというサイトでやっています、うん、鹿児島メロンって検索すれば、うん、多分出てくると思います。
じゃあそこに、皆さんにアクセスしていただいて、ぜひぜひその、ね、はい、メロンと玄米ジェラート、はいはい、ゲットしていただけたらと思います、
はい、お願いします。
でこれ、通山さん の, その、まあ、活動というか、はい、このねメロンのことをもっと知りたいなっていう場合、例えばブログとか SNS みたいなものは何かやられてますか。
はい、はい、インスタグラムで川鍋メロンと検索していただければ出てくると思います、うんうんうん、はい、あとはブログでも定期的に更新はしています、うんうん、そちらは、うん、はい、できるかなメロンって検索すれば出てくると思います。
ブログができるかなメロンですね。
はい、はい、
インスタグラムが川鍋メロン。
はい、はい、そうです、
はい、そうするとですね、できるかどうか悩みながらのメロンを作っていらっしゃる、はい、はい、通山ご夫婦が、はい、はい、ね、見れるかもしれませんね、はい、作ってる悩んでるところを見るとね、はい、一層いただいたメロンの美味しさが増すんではなかろうかと思うんです、
ね、
うん、
そうですね、うん、はい、
で今後ね、まあその、はい、今クラウドファンディングでいろんな方たちにメロンを届けるって言ってるんですけど、うん、ゆくゆくはなんかこう野望とか夢とかはありますか、は
い、そうですね、こうメロンとかそのメロンの補助を通して人と人が触れ合えるような、うん、例えばメロンって買うものだけど、うん、例えば自分で収穫できたりとか、いちご狩りのメロンバージョンみたいなのができたら面白いなとか、うんうん、そうですね、こう学校だけじゃなくいろんな場所に子どもたちの居場所があったらいいなと思うので、うん、そういう場所にメロンの補助がなればいいなと思ったりしています。
なんかこうみんなでねメロンを作るなんていうのもねできたらいいのかもしれないですね、
うん、いいですね、はい、うんうん、
面白そうね。じゃあね、そんなメロンをたくさん愛してやまない通山さんなんですけれども
はい
ね、なんだろう、そうだな、そのメロンをねみんなさんに知って、うん、いただいてると知っていただきたいと思うので、
はい、
じゃあメロンへの熱い思いを今ここでちょっと語ってもらってもいいですか。
はい、メロンって本当に手がかかるし、うん、難しい作物で、うん、主人一生懸命作ってます、うん、一生懸命作ってるけど、うん、やっぱり切って食べた時に甘みがまだまだだったりとか、うんうんうん、切るタイミングが早いともうちょっと柔らかい方が美味しいよねとか、うんうん、まだまだ難しいところがあって、うん、でも、まあ、主人もそうだし私たちのメロンで、うん、やっぱり自分もだし、うん、大事な人に食べさせても安心で安全なメロンがいいなと思ってて、うんうんうん、で私たちこうメロンを作って初めて分かったけれど、うん、結構農薬使うんですよね、うんうん、うん、でメロンだけに対してじゃなくて、例えば害虫駆除のために除草剤を撒いたりとか、うん、でもそれって多分仕方がないって言ったらおかしいけれど、商品としてお店で提供するためにはやっぱりある程度の防除は必要だから、うんうん、多分どの農家さんもきっと、うんうん、やりたくてやってるわけじゃないこともあると思うんですね、うん、農薬とか、うん、そういうことは、うんうん、でも私たちはこう自分たちで、まあ、趣味レベルじゃないけれど本業じゃない、うん、その生きていくためのメロンじゃないから、うん、やっぱり安心安全なものを作りたいなと思ってて、うんうん、今年も変わらず無農薬でいこうと思ってるんですね、うんうん、でもやっぱり無農薬って、うん、 ちょっとでも虫がついたら、うん、一気にこう、うん、大量発生したり、
うんうん、
こう私たちもそうだけどアブラムシ一個ついたらもうバーって発生するからガムテープで取ったりとか、
うんうん、
牛乳かけたりとか、
うんうん、
まあ、いろんなことするんですよ、
うんうんうん、
でもやっぱりこう究極はいいものを作りたいし、うんうん、それが安心安全で、
うん、
なんだろう散布するものも人間が食べても大丈夫なもの、
うんうん、
そういうものを目指して作っています。それは多分ずっと変わらず、
うんうん
うん、そういうメロンがいいなと思ってます、うん、
それはやっぱりご自身が、うん、まあ、喉のがんという治療をされたっていうところからなんかこう気づきみたいなものだったってことですかね、
うんうん、はい、うん、そうですね、はい、うんうん、やっぱり病気になったことがすごく大きかったような気がしますね、
うんうん、
でもこう割と私は健康志向で、
うん、
食べるなら玄米とか、
うんうん、
あの 白砂糖よりきび砂糖みたいなタイプだったけど、
うんうん、
病気にがんになったから、
うんうん、
まあ、何が原因でそうなるのかわからないし、
うんうん、
必ずしも無農薬だからって病気にならないっていうわけではないけれど、
うんうんうん、
でも口に入るものにはこだわりを持った方がいいなっていうことを、うんうん、病気になって感じました、
うん、ね、うん、やっぱりがんになって気づいたことっていっぱいあるんですよ ね、
うん、
ね、
はい、うん、
そう、私もね、まあ、防災の先生なんで安心安全という言葉はあの、うん、セミナーでも多用はするんですけれども、やっぱりね、うん、あの体の安心とか安全も必要ですよね、
う
ん、
そうですね、うん、うん、
ね、そんな安心安全なメロンをね、皆さんにぜひぜひ広めたいと思いますので、はい、キャンプファイヤーの方で、はい、メロン、
はい、
鹿児島メロン、
鹿児島、はい、
うん、でね、検索をしていただいて、ぜひね皆さんね、ご協力をいただけたらと思います、ね、よろしく
お願いします。
では、はい、エンディングの方に行ってみたいと思います。はですね、シンガーソングライタージュリちゃんの家族へということでね、これジュリちゃんが青森から出てきて家族の方たちにね、皆さんに、家族の方にメッセージを作った、メッセージとして作った曲なんですけど、まあね、家族で今頑張ってメロンを家族のように育てている通山さんにいいかなと思いまして、この曲を選ばせていただきました。それでは最後になりますが、通山さんにとって守るとは、
やりたいことは全部やる、
はい、やりたいことは全部やる、なるほどね、
はい、
これはきっとあれですよね、病気になって、
うん
うん、時間などにね、いろいろ制限ができてしまったりとか、ね、今でも経過観察中でお元気なんですよね、
はい、はい、
うん、
はい、
それはよかったです。今日はね、はい、本当に遠くからメロン愛を伝えにご出演いただきましてありがとうございました。それもね、
はい、ありがとうございました。
勤務の途中に車の中からというね、なかなかこう、ね、
はい
はい、大変な感じで出ていただいたんですけれども、はい、今日のゲストは、はい、ね、ゆくゆくは敏腕メロン営業マンになりたい通山きみこさんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、それではマモラジ、そろそろおしまいのお時間でございます。マモラジはおしまいのお時間ですが、この後夢の種放送局東日本第一チャンネル、まだまだ楽しい番組が続きます、22時から河合さんのピカピカな毎日、23時からミュウさんのプラスマイルがありますので、お時間ある方はぜひぜひお耳をお貸しくださいませ。それからですね、17時30分からクッスンの頑張りましょう、私の息子中学校2年生のクッスンも頑張って番組をやっておりますので、お時間がある方はぜひぜひ聞いてくださいませ。それではマモラジはまた来週、パーソナリティは楠本恵美でした。
あ、おじいちゃん忘れてたわけじゃないよ、軽トラさんのって人生すのまで勉強だって言ってたの、たまに思い出すよ。
大きな愛で包んでくれて、包んでくれて